皆さん、こんにちは。黒木兄弟です。今日イザヤ書をどう読むか、なんでしたっけ、このポッドキャストなんだっけ、これ。イザヤ書を読むためのポッドキャスト、イザヤ書を読むためのポッドキャストの第2回目ですね。皆様とやっていきたいと思います。2026年が明けて、とてもね、最初の1週間ものすごく忙しかったです。というのは、年の初めっていうのは、たくさんのアロン神権者が新しくアロン神権を受けたり、その職がですね、次の職に変わる、ね、羊が教師になり、教師が祭司になりっていうのが年始めにあるんですよね。だからもう本当にドタバタしてて、忙しかったです。その中でですね、まあ、それ以外はと言われると、こう、特に変わったことっていうのはあんまりないんですけれども、でもね、ちょっと、神さんの御国は、確かにこう、近づいているんだなっていう、経験をしたのでね、ちょっと紹介したいんですが、私がビショップをしているワードに、今年17歳になるある青年がいるんですけれども、まあまあ、いい子なんですよ。聖典にはすごく精通しているし、アロン神権会とかでも質問するとちゃんと答えられるし、ただね、すごい運動神経が良くて、やんちゃなので、活動とかではね、もう人の言うことも聞かないで、こう、勝手に暴れ回ってるっていうような子だったんです。だから、この子が、こう、落ち着いて、人の気持ちとかを理解できるようになると、将来素晴らしいリーダーになるんじゃないかなとか思っていました。それで、数日前の水曜日に、若い男性の活動でですね、教会で宝探しゲームをやったりして楽しんだんですよ。そして、その集会に新しく若い男性にプライマリーから上がってきた小さな男の子2人がいまして、やっぱり緊張するんですよね。初めてその大きいお兄ちゃんたちと一緒に遊ぶんで。でも上の子たちがよくケアしてくれて、全員がね、すごく楽しい思いをすることができました。それで、その活動が終わる直前に、その十何歳の男の子が私のところに来て、ビショップ、この新しく入った男の子たちが今度の日曜日から聖餐を配れるように、聖餐を配るやり方を教えてもいいですかって聞いてきたんです。私びっくりしてね、もちろんありがとう、やってくださいって言ったら、彼がそのみんなを連れてその礼拝堂の方に行って、その新しくアロン神権者になった男の子たちにね、こういうふうにお祈りをするときはこうして、それからトレイを持ったらこういうふうに回ってっていう感じで、そしてこういうふうにパンと水は差し出すんだよとかね、すごく丁寧に教えるから、他の大きい子たちも一緒になって、そしてそういうときはこういうふうにしてねって言って、その全体がね、ものすごい霊的な雰囲気になって、そしてとてもいい感じだったんです。それ見てて、なんかいつもやんちゃだなぁと思ってた子たちがですね、いつの間にか、なんていうかな、他の人のことを考えられるような霊的な成長してるんですよ。それはね、私にとってものすごい喜ばしい瞬間でした。ああ、もう、神様の国がちゃんと近づいてきて、ちゃんとそのために備えられた人々が準備を始めてるんだなって、そのための導きが天からどこかで彼らの上に来るんだなっていうのをね、こう、実感することができた瞬間でした。じゃあ今日からですね、一緒に、皆さんと一緒に、少しずつイザヤ書を読み進めていきたいと思うんですが、その前に、多分皆さんがこんなことを考えることがあるんじゃないかなということを一つね、押さえておきたいんです。それは、どの時点で、私はイザヤ書が読めるようになったと言えるのかっていうことなんですよ。やっぱりイザヤ書を勉強するんだから、どこかでいつかは私イザヤ書を読めるようになったって 言いたいですよね。もちろんそのイザヤ書って生涯をかけて勉強するものですから、他の人に向かって私イザヤ書わかるよとかね、そんなことは言う必要ないです。全然ね、言っても多分からかわれるだけですから、逆に言わない方がいいですね。そうじゃなくて、自分の心の中で、あ、私イザヤ書を読めるようになったっていう瞬間があるとですね、ものすごく自信がつくんですよ。そしてそれと同時に、そのものすごく楽しくなるんですっていうのは、イザヤ書が分かる瞬間っていうのは、その先にももっと楽しい学べる機会が待ってるっていうことが分かる瞬間ですから、本当にね、ぜひ皆さんがね、この私イザヤ書が読めるようになったっていう瞬間をね、今年ぜひ経験していただきたいと思います。そんなね、10年も20年も待つ必要がないんです。だって先ほども言ったように、イザヤ書自体はもう本当に生涯かけて勉強するものですから。だけれども、分かってきた、読めるようになってきたっていうのは、その先の勉強仕方が分かったっていう意味ですよね。だから楽しくなる。その経験は早いうちにできるんです、実は。実はすごいいいヒントをニーファイが残してくれてるんですよ。でね、これね、私本当にね、もうどんな奇跡だろうといつもね、不思議に思うんですけれども、モルモン賞って、まあ言ってみれば、モルモンとモルナイが頑張って金版を作成してくれてね、古代の記録を集めてね、編集して作ってくれた金版じゃないですか。そうなのに、それにニーファイが書いた直筆の記録が乗っかってるんですよ。だからモルモンもこの編集が終わるっていうか、もうかなり終わりに近づいた時に、あらかたもう全部資料は見たなという感じで、こう自分の資料室を見てるときに、このニーファイの書版を見つけるんですよね。で、なんだこらっていうふうに読み始めると、そこには歴史よりもすごい、その末日の啓示に関することが、しかもニーファイの本人の言葉で載ってるわけです。いいですか？ニーファイからモルモンまで1000年経ってるわけですよ。だから、モルモンにとって1000年前の人の言葉が、今生きてる人のように聞こえてくる。ね、読めるっていうのは、彼にとってとんでもない奇跡だったんです。だから、それを読んだ時に、もう自分はまとめてるんですよ、記録をね。ニーファイが記録してる歴史の部分、小判と同じ歴史の部分も、もうまとめきってるんです。それなのに、モルモンは、これはこのまま残したい、残した方がいいような気がする、いや残せと聖霊に言われてるような気がするって言ってつけてくれたんですよね。ニーファイ自身も、もうね、一回自分の記録は、自分たちの記録は、歴史的な記録はまとめているのに、なぜ同じものをもう一つ作らないといけないのかよくわからない、でもきっと何かの理由があるんだろうって言って書く。それを1000年後にモルモンが見つける。そしてモルモンがアタッチしてくれる。そしてそれが今や私たちの目の前に、ニーファイからの直接の言葉、彼がね、経験したこと、思ったこと、それがそのまま彼の言葉で書いてあるっていうところを読めることができるんだから、すごい奇跡ですよね。その中にあって読んでみましょうか。第1ニーファイの19章なんですけどもね、第一ニーファイの19章っていうのは、その、まあ最初はなんでこの小判を書いてるのかっていうことをちょっと説明しながら始まるんですけども、これ説明しながらに、そのニーファイがね、いや、どうしてもね、書きたいことがある、書かないといけないんだ、それはね、私はね、聖典を研究して、イザヤ書を研究して、聖霊から教えてもらうことによって、すべての聖典の意味が分かってきたって。そして、これを、後の人たち、特に、末日に働く人たち、あるいは私の子孫たちに理解してもらいたいから、これを書き残すんだっていう感じでね。ここが面白いですね。第1ニーファイの19章、18節からちょっと読みましょうか。私ニーファイがこれらのことを民に書き記すのは、彼らを促して、死なる彼らの贖い主を覚えさせるためである。従って私は、イスラエルの家のすべての者が、これらの記録を手に入れた時のために、イスラエルの家のすべての者に向かって語るのである。見よ、エルサレムにいる人々のために、私の心は 大いに立ち騒いでおり、全身の関節が緩むほど私は疲れ果てている。もし主が昔の預言者たちに示されたように私を憐れんでエルサレムにいる人々のことを私に示されなかったら、私もまた滅びてしまっていたからである、って書いてあります。ここをパッと読むと、ああ、なんかニーファイが預言者の言葉を通してエルサレムにいる人たちが全員滅びてしまう。で、自分たちは逃げられたから、そのことを考えて、すごい疲れてるんだな、と読めますよね。でも多分ですけども、これね、私の心は大いに立ち騒いでおり、全身の関節が緩むほど私は疲れている。これって、聖霊から教えを受けた後の状態にすごい似てるんですよ。こんな感じ。こんな感じになるんです。もうね、神様の真意というかね、その憐れみがどれほど大きいかっていうことを知った瞬間、その後はね、本当に全身の関節が緩むほど疲れ果てて、モーセ書の第一章でね、神様に見舞えた後にしばらく動けなかった。その後思ったのは、人間ってなんで小さな生き物なんだってね。なんで取るに足らないんだって思ったってあれなんですよ。だからね、ここでニーファイはおそらく、イザヤ書と全ての聖文を研究しているときに、聖霊から突然の教えを受けて、全てがパンと理解できて、そして、ああ、なんてこと、そういうことだったんだって分かった瞬間なんでしょうね。だから、その後になんて書いてあるかというと、自分が知ったことを、お兄さんたちにも伝えたくなって、一生懸命、もう、真鍮版に書いてあることからね、読んで、モーセの書に書いてある多くのことを話して、そして、ここですね、23節、私はまだモーセの書に書き記してある多くのことを読んで聞かせたが、主なる贖い主を信じるように、さらに十分に進めるために、預言者イザヤが記したことを彼らに読んで聞かせた。ね。次がヒントなんです。すべての成分を自分たちに当てはめて。まあ、ここはね、自分たち、もう兄弟たちも、ニーファイの民もいますから自分たちって書いてあるんですけども、今日のテーマはね、すべての成分を自分に当てはめて、あなた自身に当てはめるとどうなるかっていうことをね、考えてもらいたいんです。すべての成分を自分たちに当てはめて、それが自分たちの利益となり、知識となるようにするためであったってニーファイは言ってるんですけれども、この前私、第1回目でですね、イザヤ書はいろんなその方向で読むことができるし、いろいろ変わっていくし、ここはこういう意味で書いてあるんだよなんてことは言うことができない。だけれども、一つ読み方の提案をしますということで、末日聖徒に向けて書かれたものであるとしたらっていう読み方をしたらどうですかっていう提案をしましたね。皆さんは末日聖徒でしょ？だとすると、このすべての聖文っていうのは、イザヤ書も含めて、本当に私たちの目の前にあるすべての聖典ですよね。それを自分に当てはめて読む。つまりね、この中には自分のことが書いてあると思って読む瞬間、そしてそれがニーファイはこういうふうに言ってるんですよ。当てはめて読んでみたら、自分のことだってわかる瞬間が来るでしょうって。その時が、私、イザヤ書が読めるようになったっていう瞬間なんですよ。だってそうでしょ？読んでるものの中に自分がいるのがわかる瞬間がある。それは文字でわかるんじゃないんです。聖霊が教えてくれるから、これ、私だよねって。私たちのことだよねって。だって、ここに書いてあること、私に当てはまるもんねっていう瞬間があるっていうんです。その瞬間ね、多分ね、皆さんが、私、イザヤ書が読めるようになった。読めるようになり始めたっていう喜びを持つ瞬間じゃないですか。そこから、イザヤ書とか他の聖典が、あなたのね、宝 宝箱に変わるんですよ。宝箱ってわかります？開けると嬉しいでしょ。あのね、聖典が、イザヤ書がわかるように、読めるようになると、イザヤ書だけじゃなくてね、他の聖典とかを開けるたびに、その、新たな理解が進むんです。聖霊がね、私たちの知識とか経験、その時に持っている知識とか経験を通して、新しいことを、今まで何回も読んだ聖文なのに、新しいことをね、教えてくださるんですよ。そのために、聖典と聖典と、教えと教えがつながっていって、ああ、そうだよねっていう、もう喜びがあるんですよね。それがね、聖典を開くたびに起こるから、本当に聖典が、宝箱になる時が来るんですね。それは、皆さんが、イザヤ書が読めるようになったっていう時から始まるんです。ぜひね、頑張ってみてください。楽しいですよ。本当にイザヤ書も、黙示録も、よく読めば、ハッピーエンドストーリーなんです。だからね、楽しくないはずがないんですよ。読んでてね、うわ、これはもう本当にすごい、ありがとうございますっていうような、預言者とかね、記録してくれた人たち、そして神様に感謝する瞬間がある時じゃないかなと思いますね。じゃあ、そういうことを踏まえて、早速ね、その皆さんと一緒に少しずつですが、読んでいきたいと思います。今日ね、読みたいところっていうのは、イザヤ書の6章なんです。なんで、そのイザヤ書の6章から読むのか、なんで1章じゃないのかと思われるかもしれませんけれども、実はね、イザヤ書の6章って、イザヤが預言者として召された時のことが書いてあるんじゃないかなって言われてるところなんです。だから本来はこれ、イザヤ書の一章に来てもおかしくないところなんですよ。他の預言者の記録、旧約聖書のね、預言者の記録とか読むと、私はある日こういうふうに、預言者として召された。召されたと書いてないけど、こういう経験をして、それから人々に預言するようになったって書いてあるのが結構多いんですけれども、イザヤの場合は、その話を6章に持ってきてるんですね。で、これは、まあ、いろんな聖書の研究者とか歴史家とかがいろいろ調べたんですけれども、なんでそうなってるのかはっきりとわからない。最初からこの記録は 6章あたりに書いてあったのかもしれないし、誰かが移動したのかもしれないし、それはまあわからない。それよりも私ね、6章すごく大好きなんです。なんでかというと、まあわかりやすい、すごくわかりやすいです。他のところに比べてね、だってこれイザヤが預言者に召された時の話なんだなという前提で読めばいいわけですから、もう前提が分かってるんで、ここは何が書いてあるのとかね、迷う必要がないですから、まあ分かりやすいですね。そして、なおかつ、ここからいろんなことが始まっていくんだと考えるとね、非常に楽しくなります。ただし、このイザヤ書の6章っていうのは、凄まじい想像力が皆さんに要求される章なんです。凄まじい想像力っていうのは、どう説明すればいいですかね。例えばね、皆さんが言葉で言われたり、文字で読んだりするときに、ああ、こんなことかなって理解することってあるんですよ。ところが、実際に経験すると、とんでもない違いがあるっていうこともあります。例えば、イザヤ書の中に、山登りをしよう、ね。山に登ろうっていう言葉が出てきたりするんですよね。そうすると、山に登ろうっていう文章を読んだときに、まあ、私たちは、山に登るんだな、と思うでしょ。でも、実際に山に登ってみたら、わかります。そこそこの高さのある山に登って、その頂上に開けた場所があって、そこからね、下の町とかね、下の自然とかね、見れる場所に立つ瞬間、ほぼ 100% の人がね、わーって言うんですよ。面白いでしょ？どうしてそうなるかというと、山のその地点に行くまでに、みんなね、頑張って、右足出して、次左足で出して、で、右足出してっていうのをずーっと繰り返すわけ。そして、その角度があるから、簡単に出せないんですよね。 結構なエネルギーを使って右足左足を作り返し続けていくから、まあ疲れる、そして途中で帰りたくなる。でもそこに着いた瞬間、そのね、山の上から見る美しい景色を見た瞬間ね、その努力が全部報われる瞬間があるんですよ。だからみんなね、ほぼ 100% の人がね、うわーってすごいって言うんですよね。それがね、凄まじい想像力なんです。そのね、山から見える景色を文字だけで想像するってなかなかできないことですよ。それでね、なんでそのイザヤ書6章で凄まじい想像力が要求されるかっていうと、ここにね、天、一番最初に天のお父様のおられる御座をイザヤが見たっていう記録があるんですよ。とんでもないことなんですよね。とんでもないことなんで、イザヤはね、一生懸命当時使えるだけの言葉をつなげ合わせて、それがね、どんなにすごいことか私たちに書き残してくれています。でもまあ難しいでしょうね。多分ね、彼が受けた感動の千分の一も表されてないと思いますよ。かえってね、私たちが見たことがない世界ですから、多くの人がこれをね、オカルト的に解釈したりとか、なんかこう、不思議な世界のようにね、解釈したりとかするんですけども、そういうものじゃないんです。天のお父様のおられるところっていうのは、もちろん私たちが知らない生き物もいますし、知らない建物もあるでしょうし、私たちの想像をはるかに超えた不思議な世界なんですよね。で、ちょっとね、読んでみたいと思うんですけれどもね。じゃあ、6章の1節から読んでみますね。ウジヤ王の死んだ年。こういうのがね、すごいわかりやすいんですよ。何々王の年とかね、この年の初めにとかね、そういう書き出しで始まるところっていうのは、あ、これおそらくイザヤが新しく受けた啓示書き出してるところだなぁとわかるところなんです。だからこの6章っていうのは孤立して、ここからスタートしてるっていうのがわかるんですね。で、ウジヤ王の死んだ年、大体ね、これ紀元前の740年頃っていうふうに言われています。私は主が高く上げられた御蔵に座し、この主っていうのは天のお父様のことですね。そして御蔵に座し、その衣の裾が神殿に満ちているのを見た。その上にセラピムが立ちっていうのはね、セラピムっていうのは、まあこの世の世界ではない、天のお父様がおられる世界に住む、その天の使いのような生き物、まあ、人間なのか、それとも他の生物なのかよくわからないんですけども、単体では、ね、セラフって言われるんです。ただほら、英語で複数形にするときに S を使うでしょ。何々図とかね、ブックスとか、2つ以上あるときは S をつけますね。ヘブライ語はね、ムをつけるんですよ。例えばアブラハムって言うじゃないですか。あれは多くの国民、一人の国民じゃなくて多くのという複数形なんで、アブラハムってつくんですね。そういうふうに、ムをつけるとたくさんいますっていう意味があって、セラムはセラフがたくさんいますっていう意味なんです。そして、その上にセラピムが立ち、おのおの6つの翼を持っていた。その2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛びかけり、互いに呼び交わしていった。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、その栄光は全地に満つ。その呼ばわってる者の声によって、敷居のもといが震え動き、神殿の中に煙が満ちたって書いてあるでしょ。これって全部で10行もないですよね。その中で天のお父様の御座を表現するっていうのは、まあ至難の業ですからね。なんとかこれだけは書いて見たっていうところなんですよね。でね、この天のお父様の御座を見たのはね、彼一人じゃないんです。実は結構何人かの預言者がね、同じものを見てます。もちろんその同じものを見ても、その時代、その見た人の知識によって書き方が変わるでしょ。最も、 似てるのはヨハネの黙食なんですね。どうしてかというと、ヨハネっていうのはもう当然ですけども、イザヤ書を読んでます。だから分かりやすいようにイザヤを引用して書くのがいいんだろうと思ってね、似てるように書いてありますね。まあ、さっきイザヤが見た天のお父様の御座というのを簡単にまとめると、その一人のね、天のお父様、神様がね、座っておられて、ね、そのところに、その、天の存在、天使と言えるか、まあ、天の存在があって、セラフという存在があってね、そのセラフには6つの翼があった。ね、2つの翼で顔を覆って、2つを持って足を覆って、2つを持って飛んでいた。そしてね、聖なるから、聖なるから、聖なるかなって叫んでいた。そして、敷居のもといは震え、そこは煙に満ちていたっていうふうに書いてあったでしょ。じゃあ、ヨハネの黙示録から読みますね。4章1節。そのうち私が見ていると、身を開いた門が手にあった。そして先にラッパのような声で私に呼びかけるのを聞いた初めの声が、ここに登ってきなさい。そうしたら、これから後に起こることを見せてあげようと言った。すると、たちまち私は御霊に感じた。身を、御座が天に設けおられており、その御座にいます方があった。その座にいます方は、碧玉や赤目ののように見え、これ、当時、まあ、考えうる高価な宝石、光り輝くものという意味ですよね。また、御座の周りには、緑玉のように見える虹が現れていた。また、御座の周りには、24の座があって、24人の長老が白い衣をまと、身にまとい、頭に金の冠をかぶって、それらの座についていた。御座からは、稲妻と諸々の声と雷鳴とが発していた。また、七つの灯火が御座の前で燃えていた。これらは、神の七つの霊である。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。御座のそば近く、その周りには四つの生き物がいたが、その前にも後ろにも一面に目がついていた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は牛のようであり、第三の生き物は人のような顔をしており、第四の生き物は飛ぶワシのようであった。ね。四体いますから、セラフが四体で、セラピムですね。その四つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その翼の周りも内側も目で満ちていた。そして昼も夜も絶え間なくこう叫び続けていた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。全能者にして死なる神、昔いまし、今いまし、やがて来たるべきもの。似てましたかね。御座があって、ものすごい雷鳴のような響きがあって、そして、4つの生き物がね、天の生き物がいて、そしてその生き物たちがもう四六時中、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなって叫んでるっていうお話でしたよね。じゃあ別の預言者行ってみましょうか。エゼキエル書っていうのがあるでしょ。エゼキエルも多分同じものを見てます。ただね、エゼキエルの書き方また違うんで、ここを読むとね、これ妖怪の話じゃないかって考えてね、そんな絵を描く人たちもいます。でもね、多分ね、同じものを見てるんですよ。エゼキエル書の第一章、4節からいきますね。私が見ていると、見よ、激しい風と大いなる雲が北から来て、その周囲に輝きがあり、絶えず火を吹き出していた。その火の中に聖堂のように輝くものがあった。またその中から四つの生き物の形ができた、出てきた。その様子はこうである。彼らは人の姿を持っていた。おのおの四つの顔を持ち、またおのおのに四つの翼があった。その足はまっすぐで、足の裏は子牛の足の裏のようであり、磨いた聖像のように光っていた。その四方におのおのの翼の下に人の手があった。この四つのものは皆、顔と翼を持ち、翼は互いに連なり、行くときは回らずに、おのおのの顔の向かうところにまっすぐ進んだ。顔の形は、おのおのその前方に人の顔を持っていた。四つのものは、右の方に獅子の顔を持ち、四つのものは、左の方に牛の顔を持ち、また四つのものは、後ろの方にワシの顔を持っていた。彼らの顔はこのようであった。その翼は高く伸ばされ、その二つは互いに連なり、他の二つを持って体を覆っていた。彼らは、おのおのその顔の向かうところへまっすぐに行き、霊の行くところへ彼らも行き、その行くときは回らない。この生き物のうちには燃える炭の火のようなものがあり、松明のように生き物の中を行き来している。火は輝いて、その火から稲妻が出ていた。生き物は稲妻のひらめきのように早く行き来していた。 ちょっとっと飛んでね、22節。生き物の頭の上に水晶のように輝く大空の形があって、彼らの頭の上に広がっている。大空の下にはまっすぐに伸ばした翼があり、互いに相つながり、生き物はおのおの二つの翼を持って体を覆っている。その行くとき、私は大水の声、全能者の声のような翼の声を聞いた。その声の響きは大群の声のようで、そのとどまるとき翼を垂れる。また彼らの上の大空から声があった。彼らが立ちとどまるときは翼を下ろした。彼らの頭の上の大空の上にサファイアのような位の形があった。その位の形の上に人の姿のような形があった。ね。似てるのが分かりました？四つの生き物がいてね、すごい、厳かな声で、四六時中叫んでね、飛び交っていた。そしてその上に、人の姿がね、あったっていう、ね、書いてあるでしょ。まあ、多分ね、皆さんね、同じものを見てるんです。実はリーハイも同じものを見てるんですよ。リーハイのところはね、まあ、これはね、ニーファイが、お父さんのリーハイの話を聞いて、記憶として書いてあるんで、ちょっとしか書いてないんですけど、これ多分ね、同じものを見てます。第一ニーファイの一章の、7節から読もうかな。第一ニーファイ一章7節ね。さて父はエルサレムにある自分の家に帰ってきたが、御霊と自分が見たものに圧倒され、床に伏してしまった。このように御霊に圧倒されていたとき、父は次元に引き込まれ、誠に天が開くのを見た。また父は神が御座につき、ご自身を賛美し、褒めたたえる様子で集まる無数の天使たちに、ね、無数の天使たちって、セラフがいっぱいで、セラビムということなんですよね。取り囲まれておられるのを見た思いがしたって書いてますね。だからこういうふうに、イザヤだけではなく、たくさんの預言者が最初にね、その預言者として召されるときに、天皇お父さんの御座を見ることがあったらしいですね。そしてね、それがすごいから、もうね、自分は預言者として頑張るしかないんだっていうことが分かった。っていう感じでね、いろいろ書いてます。なんでね、これ想像力が必要かっていう、凄まじい想像力を要求されるのかというと、まあ、私たち頭で考えてもね、さっき文字だけでは山に登った景色はわかりませんよって言ったように、文字だけで考えてもね、これはね、理解が絶対にできません。実はね、精霊が見せてくださる世界っていうのは、こう、山に登った時に見る世界にすごい似てるんです。自分たちが文字だけでは想像もしえなかった、すごいものを、その実体験として感じる瞬間なんですよね。もちろん私たちが実際にこう、天皇お父様がおられるところを見るわけじゃないんですけども、その、見たような気持ちを、少しでもね、その一部でもこう感じれるような、助けっていうのが送られる時があるんですよね。私はコンピューターのプログラマーですから、まあ、割に、あ、こんな感じじゃないかなって思うのが、そのデータ、今ね、ほら、インターネットとか使ってデータを送信することができるじゃないですか。ね、一瞬にして光の速さで、自分の居場所から地球の反対側にいる人にデータをポンと送ることができますでしょ。そしてね、今、そうですね、一般に市販されている、そのデータを、こう、貯めておく、ハードドライブとか、ね、USB ドライブとかありますけども、そういうフラッシュドライブのサイズがだいたい 1TB とかね、普通に出回るようになってきました。1TB って、すごい数字なんですよ。昔、私たちが、フロッピーディスクっていうのを使ってましたよね。あのフロッピーディスクって大体ね、1.4MB ですよね。1TB っていうのは、その1MB の1000倍が、1GB。その1000倍が 1TB なんですね。まあ、そう言っても、まあ、ピンとこないでしょうけどね。例えばこれ文字数に変えると、まあね、どのぐらいの文字を、1TB、どのぐらいの文字を、貯蔵できるかというとですね、1日に1万文字読んでも、 10万年かかるぐらいの量の文字数が入るわけです。で、例えば旧約聖書って分厚いでしょ？旧約聖書が10万冊分入ります。旧約聖書を10万冊って言ったら、まあ結構な量ですよね。そのぐらいの量がこんな小さなディスクの中に入るんで、ディスクじゃない、USB フラッシュドライブの中に入る時代なんですよ。私たちが、その、聖霊からね、教えを受けるときっていうのは、その、虚偽と制約に言わせると、そんなね、最初はね、小さなささやきのような声で聞こえるかもしれないけれども、本当に私たちが準備できたときに、聖霊が教えてくれる情報量っていうのは、ミズリー川の激流のような量ですよって。1分間に何万トンという水がね、流れるでしょ。あれぐらいの情報量が心の中に入ってくるんです。瞬間に、それこそ、その、普通だったらね、読めば10万年もかかるような情報量が一瞬にして心の中に入ってくるわけですよ。それはね、全身の関節が緩むほど疲れます。けど同時に、今まで知り得なかったことが、文字でしか知り得なかったことが、こんなにすごいことかって、わかる瞬間があるんですよね。それでね、その、この、天のお父様が、いる場所を見るっていうのは、ものすごいエネルギーに取り囲まれるはずなんですよね。だって、すべてのエネルギーの源が天のお父様なわけですからね。例えば、その、皆さんが、その、サウナに入ると、わ、暑いとか思ってびっくりされることあると思います。あるいはお祭りとかの会場とかコンサートに行くときに、でっかいスピーカーでね、ものすごい音量を受けるときに、もう体が震えるぐらいの空気の振動があって、うわ、なんだこの騒ぎはって思うかもしれませんし、あるいはジェットコースターとかね、ものすごい速い車に乗ったときに、もう圧倒されるぐらいの重力を感じたりね、することがあるかもしれませんね。そういうのは全部エネルギーの仕業なんです。ね、音のエネルギーとか熱のエネルギーとか、スピードのエネルギーとかね、そういうエネルギーを感じる瞬間があるんです。で、天のお父様がおられる場所のエネルギー量というのは、もうこの宇宙全体のエネルギーに等しい、それ以上のものがあるわけですよね。そんな中に私たちみたいな小さな生き物の人間が立ったらどうなるか、こうなるんです。イザヤ書のね、6章の5節。その時私は言った。災いなるかな。私は滅びるばかりだ。私は汚れた唇のもので、汚れた唇の民の中に住むものであるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだから。ね。これね、この凄まじい想像力を使わなければ、このイザヤが言った言葉の意味が理解できないと思うんですよ。文字だけだとね、その、例えば空気の振動とか、匂いとか、光とか、そういうものは読み取れませんからね。一体、どれだけのエネルギーの中に、この身を投げ出したら、あ、ここは私のいるべき、こんな小さな人間の私がいるべき場所じゃないって感じるのかっていうことですよね。それを感じたときに、ここは聖なるものしか立つことができない場所だ。私はね、この不完全な罪深い人間だから、ここにいるべきじゃないって多分イザヤはね、思って、もう自分は滅びてしまうばかりだ。ね、自分なんか消し飛んでしまうと思った瞬間なのかもしれませんね。で、その後書いてあるのが面白いですね。この時、セラピムの一人が火箸を持って祭壇の上から取った燃えている炭を手に携え、私のところに飛んできて、私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの悪は除かれ、あなたの罪は許された。まあ、これがね、抽象的なことなのか、それとも実際にそうだったのかわかりません。エゼキエルの書いた記録の中には炭みたいなものが生き物の中に燃えていたって書いてありますかね。そういうものだったのかもしれないし、まあいずれにしてもそれは私たちには理解できないことです。ただ分かったのは、そのあなたの罪は許されたね、そしてあなたここにいてもいい存在になりましたよって勇気づけられたということですよね。そこで勇気づけられたイザヤがさらに眺めていると声が聞こえてきました。9節ですね。私はまた主の言われる声を聞いた。私は誰を使わそうか。誰が我々のために行くだろうか。 その時私は言った。ここに私がおります。私をお使わしください。これね、本当にね、すごいところなんですよ。預言者っていうのは、大抵ね、昔の時代、聖典とか持ってなかった時代ですから、なかなかその街道とかそういうところに行かなければ、神様のその御言葉に触れることはなかったんでしょうけれども、その街道ができる前ですよね。例えば、モーセの時代とか、そういう時代には、なかなかその神様の存在に触れることもなかったし、神様の御言葉に触れることもなかった。だから、モーセが燃える芝の中で、神様の存在に出会った時に、あなたを使わすって言われたら、いや、私ですかって、私じゃなくてどうか他の人をお使わしくださいって身が縮む思いをしてね、断ったのは最もなことなんですよ。他にもね、エノクとかもね、私はまだ年若い者に過ぎません、結構60過ぎてたんですけども、そんなこと言ってましたよね。それからエレミアとかもね、いや私はまだまだ足りないものですって叫んでました。でもね、イザヤは違いました。イザヤはね、やっぱり幼い頃から、多分ね、結構王家に近い存在だったんですよね。だから、王の書物院とか、そういうところにアクセスできたんじゃないかっていう伝承が残ってるんです。だから結構、神様の御言葉に近くって、自分を、規律正しく生活させないといけないということを考えて生活した人じゃないかなと思うんです。でなければ、この大きな責任が自分の目の前に来たときに、私がここにおります、どうか私をお使わしくださいっていうのはね、なかなか出ない言葉だと思うんですよね。どれだけ自分の責任を理解してるか、どれだけそれが大変なことか、そういうことを理解してなければ、なかなかこの言葉は出てこないと思います。そして、その言葉に応じるように、また天のお父様の声が聞こえてきますね。主は言われた。あなたは言って、このためにこう言いなさい。あなた方は繰り返し聞くがよい。しかし、悟ってはならない。あなた方は繰り返し見るがよい。しかし、分かってはならない。意味が全然わからないですよね。そこでこれね、もっと正しい翻訳を知るために、第2ニーファイからね、読んでみたいと思うんですね。なんで、そのニーファイの言葉が、この言葉よりも、日本聖書協会の翻訳の言葉よりも正しいかというとですね、さっきウジヤ王の死んだ年っていうのが紀元前740年頃って言ったでしょ。皆さん、ニーファイ・リーハイがエルサレムを去った年覚えてますか。紀元前600年頃ですよね。つまりね、イザヤの記録が書かれたもうあと100年ぐらい後に、ニーファイたちは真鍮板に刻まれたイザヤ書を持ってアメリカ大陸に渡ってるんです。だから今私たちが現代で持ってで探せるどの記録よりも、おそらくね、ニーファイたちの持ってる記録の方がもっとより言語のイザヤ書に近いはずなんですよ。司会文書とかよりもはるかに昔ですね。500年以上昔、600年ぐらい昔ですね。だからニーファイ書からこれが読めるっていうのはね、さらにイザヤのね、言語の近いイザヤのオリジナルの言葉に近いというところですから、第2ニーファイの16章ですね。ここでニーファイが真鍮版に書いてあるイザヤ書をね、そのままコピーしてくれているところがありますので、イザヤ書の16章と同じなんですね。読んでみましょうか。今のところと同じところは、ここですね。また、8節。また、主の声があって、こう言われた。誰を使わそうか。我々のために誰が行くだろうか。それで私は言った。私がここにいます。私をお使わしください。すると、主は言われた。行って、このために必ず聞けと言いなさい。しかし、彼らは理解しなかった。必ず見よと告げなさい。しかし、彼らは悟らなかった。これは、イザヤは、神様に言われたことを、そのまま伝えました。でもね、結局のところイザヤの時代にも、おそらくイザヤが啓示で見た後々の時代、ずっとそこから続く2000年ぐらいの世界、2500年ぐらいの世界ですね、どの人も悟らなかったし理解しなかった。ちゃんとメッセージは伝えたんだけどねって。そして主はさらに言われます。この民を この民の心を鈍くし、彼らの耳を重くし、彼らの目を閉ざしなさい。彼らが自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で理解し、心を改めて癒されることがないためである。これ結局こう閉ざしなさいって言われると、まあイザヤがそうするのかなとか思うかもしれませんけど、まあ結局ね、その前の心を鈍くしっていうところ、彼ら悟らなかったっていうところにかかってくるんですけれども、結局神様はイザヤを通して言葉を伝えた。でも結局末日に至るまで人々はそれを受け入れることができなかった。自分で考えることをしなかった。自分で聞いて考えてそれを理解しようということをしなかったとなるでしょうという、もう予言めいたことも含めて結果も含めてそう言ってるのかもしれませんね。それで私は主よ、いつまでですかと言った。すると主は言われた。諸々の町が荒廃して住む者がいなくなり、家々に人がいなくなり、地もすっかり荒れ果てる時にまでである。そしてそのただ中には荒れ廃れたところが増えるので、主は人々を遠くに移した。しかしそれでもなお十分の一の者がいる。彼らは帰ってくるが食い尽くされる。しかしテレビンの木とカシの木がその葉を落としても、幹が木の中にあるように聖なる子孫はその幹となる。このあたりがちょっと難しくなるところですよね。でもこれ末日の予言とね、教義と聖約とかに書いてある予言と、あるいはその歴史の中でイスラエルの国々に起こったこととか考えると、諸々の町が荒廃して住む者がいなくなり、人々が家々に人々がいなくなりと書いてあるとですね、まあ、実はもうイスラエルとかね、ユダ王国とかね、イスラエル王国とかは何度も荒廃にあっても敵国から攻められてね、こう奴隷として連れて行かれたりね。でそれ結局人々が言うこと聞かなかったからですよね。イザヤがこれだけ忠告したのに、いや実はね、イザヤっていう人はユダ王国の人なんですよね。そして北王国にあるそのイスラエルがアッシリアに取って行かれるのを見てる人なんです。だからそれを見て、その自分のね、民に伝えてるんですよ。側近の民にね、見ました、イスラエルが取って行かれたの、あれと同じことがユダで起こるんですよっていうことを散々言ったって。でも彼らは聞かなかった。だからね、ユダ王国も取られていった。そして私はね、啓示で見た。末日にね、たくさんの宣教師が世界中に行って福音を伝えたのに、ほんの一握りの人しか聞かなかった。ほとんどの人は聞かずに、そのまま最後の裁きを受けることになった。でね、そういうことを全部含めて、このアレスされるその時までであるっていうふうに言われてるのかもしれませんよね。ただね、ここですごく重要なことがあるんです。それはね、この最後のところなんですよ。しかしテレビンの木とカシの木がその葉を落としても、幹が木の中にあるように聖なる子孫はその幹となる。そしてそのちょっと前に、それでもなお十分の一のものがいる。彼らは帰ってくるが食い尽くされるって書いてあるでしょ。もうなんか人がね、正しい人たちが残っているように見えても、まさらにそこに破壊が起こり、そして迫害が起こり、そしてまたさらにその中に人々が残って、正しい人が残っているように見えても、またさらにその人たちが迫害され、どんどん人が少なくなりっていうことも起こりますよって。まあ例えばそのこの末日聖徒イエスキリスト教会の起こりを見ても分かりますよね。人々が喜んでこの教会の設立に加わり、そして頑張ったのに迫害され、追いやられ、そして開拓者のようにもう雪を地の足跡を残すような苦労をしてここに来て、来た後もいろんな迫害にあって、まるで教会がこう滅びていくような出来事がたくさんあったのに、まだ教会残ってるんですよ。残ってるどころか増えてるんですよね。そして世界中の荒廃が来る時に、もうまるで世界中が滅びて、正しい者たちも全て滅ぼされるんじゃないかと思うような荒廃が来る時に、その中に聖なる子孫が残されるって。実はね、この 聖なる人々が残されるよっていう予言は、あらゆる聖典の至るところで出てきます。イザヤだけのメッセージじゃないんですね。だから、こういうことが理解できるようになると、あらゆる聖典が繋がっていくんですね。今はね、インターネットとかがあって、世界中の情報がもう、あっという間に光の速さで手に入れられる時代ですけれども、エリアという預言者の時代には、そういうことがなかったんです。隣の町で起こっていることすらわからない時代があったんですね。エリアの時代に何があったかというと、正しい人々が、次々に悪い王様にね、よってね、殺されていきました。そして、その、エリアがね、一緒に働いてきた、同胞たち、正しい預言者の腹からっていう人たちですね、は次々に殺され、残ったのは、エリアだけだったんです。そしてエリアに命令が下り、悪いその偶像崇拝の人たちを滅ぼしなさいって言われて、なんていうの、祭壇を築いてね、その競争するわけですよ。他の悪い宗教の人たちとね、祭壇を作って、どっちの神様が火を下してね、それを燃やすかっていうのをかける。そしたら、エリアがやった時だけ天から火が下ってね、すべての犯罪を焼き尽くしたと。それで、それを見た人たちがね、やっぱりこっちのね、悪い宗教の人たちは偽物だった、して滅ぼす。で、その滅ぼした後に何が起こるかというと、エリアはね、喜んでなかったんです。悪が滅びたことは喜んだでしょうけれども、彼はね、孤独だったんです。だって、たった一人生き残った正しい人なんです。だからね、エリアは神様に祈ってこう言いました。私の命を取ってくださいって、やるべきことはもうやりました、でもこの先何があるでしょうって、私はたった一人残ったものです、この宗教を守るものです、天皇と様どうかね、私の命を取ってくださいって。でもその時にね、天皇と様が何て言われたかというと、私がね、取っておいた人たちがいます、その人たちのところに行きなさいって。エリアはね、驚くんですよ。正しい人たちが残ってるんですかって、知らなかったって言って、ね、エリシャとかと会って、そこからまだ神様の教えが続いていくんですよね。同じようにね、今の時代もそうです。私たちは世界中に宣教師を送って、回収者をね、データとして手に入れてますから、どのぐらいの人が回収してるかっていうのはわかりますけれどもね、もしかすると、わからないところでも、神様の御手がね、将来の聖なる子孫の幹となるように準備されてるかもしれないんですよね。ある日突然ね、一つの国が回収するのかもしれない。あれも知らないでしょ、私たちは。エノクの民が今どこでどうなってるのか。でも、虚偽と制約の予言、刑事によれば、彼らは再び降りてきてね、私たちと抱き合って涙を流し、口づけをし合う、喜び合うって書いてあるじゃないですか。そういう人たちもいます。正しいものは残されて、そして聖なる子孫となって、キリストの子供たちとなって、また、神様の業に努めていくわけですよね。そういう予言が、書いてあるところです。ちょっとね、以上が、イザヤ書6章についての、私の独り言っていう感じになります。実はね、ちょっとこの、ポッドキャスト、結構楽しくてしょうがないんですよね。前回、第1回目をやりましたときに、触りなんで10分ぐらいかなと思ったら結構40分以上私話してまして、終わったときびっくりしてですね、あっという間だったっていう感じがしました。なんかやっぱね、イザヤ書の話をするとかね、とにかく天皇と様の計画を話をするっていうのはもうなんかね、すごい楽しいんですね。これ、私、周りに誰もいなくて、一人でボソボソ喋ってるだけで、聞く方はそんな面白くないかもしれませんけど、私はね、結構楽しいです、これね。神様の福音ってね、こんなに面白いんだって、いつもね、感じています。すべてをイエス・キリストの御名を通してお話しさせていただきました。アーメン。